神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。神社で願いをのコーナー、今日の担当は秋田県神社庁教会員の佐々木宮俊さんです。佐々木さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが宮俊さん、今日のテーマは、
はい、今日のテーマはですね、はい、あの厄払いについてとさせていただいておりまして、
はい、
はい、すぐですね、この厄払いとはと説明したいところなんですけれども、はい、その前にですね、あの数え年について簡単にですがお話しさせていただければなと思っております。
はい、
厄払いというお払いは、満年齢ではなくてですね、数え年の年齢でお払いを、うん、お受けいただきます。
はい、
まあ、あの私もあの神主神職ですので、こうお払いを受ける方を見ていらっしゃいます。多分ですが数え年についてよくわからないという方が多いんではないかなと思っていまして。
そうですね、なんか説明できないな、なんかちゃんと、
ね、はい、満、普段私たちが使い慣れている満の年齢と数え年の年齢、はい、いつもこうどっちがどっちだっけなとこうごちゃごちゃと混ざってしまう方も多いんじゃないかと思います。佐々木さん、
わかります。
はい、
あの私もですね、実際こう厄年に近い年齢だった頃はすぐパッと言えるんですけども、若干離れますとってなってしまうので。
そうですよね。
で、あの実際ですね、あの、例えば自分の息子がとか自分の娘がとか自分の孫は厄年じゃないのかと神社に問い合わせを来る方もいらっしゃいますし、またですね、その息子さんとか娘さんの厄払いのお払いについて来られてきた方で、自分が今年、まあ、そのご両親ですから、年祝いだったと神社で初めてお気づきになられる方もいらっしゃいます。またですね、あの早生まれの方で同学年のご友人と一緒にお祓いに来て、
はい、
実際翻訳ではなく前役だったということをですね、
そっか、
これからもお祓いを受ける直前で気づかれる方もいらっしゃいましたので、まずはその数え年について少し説明させていただければなと思っております。
お願いします。
はい、数え年は生まれた時を1歳と数える年の数え方でして、こういろんな理由があるようなんですけれども、代表的な例を挙げるとしますと、母親の体内にいる間から命を宿しているわけですので、その期間も年齢と考え生まれた時に1歳とするようです。満年齢では、数え方、満年齢での数え方の場合は生まれた時は0歳でして、その子の誕生日が、来れば1歳2歳と年を重ねていきますが、数え年の場合はそうはならないんです。ですね、あのお正月、はい、つまり1月1日の元旦にみんな1歳年を取るという年の取り方になります。
1月1日に 1歳ずつ年を重ねていく。
そうです。
なんでじゃあ1月1日だったんですか。
ですね、これまず少しだけお話を、
はい、
ラジオを聞かれている皆様も、あのお正月をあの迎える前にどんなことをされますかね。あの普段ですと、
あ、お掃除、
そうですよね、うん、よく年末のお掃除なんて言葉を聞きますが、はい、まあ、実際私もですね、あの子供の頃大掃除に駆り出されて、親の手伝いをしたことを覚えてますし、今ではその大掃除の担当する場所が、まあ、することが決まっていて、こう年末せっせと、大掃除するんですけれども、皆さんは掃除をして、まあ、各ご家庭においては、門松を飾ったり、また、しめ縄を飾ったりして、する家庭もあれば、またあの鏡餅を、準備されると思うんですが、これすべて年越しの準備ですよね。
はい、
はい、この準備は各ご家庭、まあ、それぞれのお家に、年神様という神様をお迎えする準備と考えられていまして、
はい、
あのちなみにですね、あの私はあの代々神職、まあ、神主の家ですので、
はい、
我が家の場合はあの大晦日12月31日は、神社のお正月を迎える準備などで忙しいので、前日の12月30日にあの年越しを します。
あ、そうなんですね、
はい、私はその生まれてずっと家にいますので、あの小さい頃からの行事でしたから何とも思ってなかったんですけども、はい、私はあの運よく結婚できまして、あの私の家内は初めはびっくりしてました。
そうですよね、年越しが31
やるんだっていう、
ね、はい、そうですね、うん、で、あの昔から日本では、元旦に年神様という神様を、自宅に迎え入れて1年生きる力をいただけると考え、その日に1歳お年をいただくと考えてきたわけです。
なるほど。
ですから、あの元旦生まれ、またあの1月1日生まれの方も、はい、その年の12月31日生まれの方も、日にちはだいぶ離れておりますが、同じ日の元旦に1歳を年を、取ることになります。
なるほど。
これが、数え年の考え方なんです。
はい、
よろしいですか。
はい、大丈夫です。ここまでついていってます。
では早速本題の方に移らさせていただきたいと思います。厄年、まあ厄払いについてですが、はじめに厄年について、厄年にあたる年齢についてはご存知の方は多いと思いますが、現在では男性の場合数えの25歳、42歳、61歳、女性の数えは、女性の場合は、数えの19歳、33歳、37歳とされています。うん、この年は災厄、あの災いに厄年の厄と漢字で書きますが、災厄が多いとされる年齢にあたりまして、特に男性の42歳、女性の33歳は大厄となっています。
うん、
今言いました厄年を本厄と言いまして、本厄の前の年が前厄、後の年が後役となります。多分ですが、皆さんは役年というと、まあ、あの私も今話したばかりですけど、悪いことが起こる年なんだろうなと思っているんじゃないですかね。
そうですね、その言葉からのイメージとしてそのように受け取る方多いかもしれませんね。
はい、まあ、あの実際間違いではないんですが、役年にはさまざまな説がありまして、本来還暦や古希などといったその年祝いと一緒で、晴れの年でもあったそうです。
そうなんですか。
はい、42歳にあたる男性はおみこし担ぎなどの神事に関わっていたそうですので、厄年、役所の役に1年2年の、ね、年と書きますが、厄年、つまり役を担う年という意味があったようです。ですから災い事も ある年と言われておりますが、大事な役を務める晴れの年でもあるわけです。この秋田県内でも各神社でのおみこし渡御や引き山、盆殿などの新進行事で42歳の男性が神事に深く関わっていますので、このことからもよく見て取れると思います。
うん、
ただあのお二方がお話しした通り、現在では晴れの年という意味はだいぶ薄くなってきているのかなと思います。
うん、
はい、次に厄年にお祓いを受ける厄払い祈願についてですが、その年の災いごとを払うという意味と、大事な役を務めるためにお祓いを受けるという意味があると思います。
はい、
昔から新年に入り節分までに厄年の厄払いを受けて、この1年が無事でありますように、また自分にとっての大事な役がきちっと務められるようにと、そして役が転じて災いごと悪い役にならないようにと、年の初めにお祓いを受けて1年お過ごしになったそうでございます。
うん、
ですから、私も、まあ、神職ですので、厄年のお祓いが終わった後、お祓いを受けた方に自分にとって良い役が回り、実りある良き年となりますようにとお話をさせていただいております。
うん、
節分の次の日が立春になることは皆さんご存知だと思います。
はい、
昔から春を迎える前にお祓いを受ける慣習がありますので、春を迎える前日、節分の日までに厄払いのお祓いをお受けなさった方が良いでしょうね。ただ秋田県の場合はこう雪がたくさんありますので、まあ、今年はすごい大変でしたけれども、
そうですね、
はい、雪解けまでにご来社くださいという神社もあるようですよ。
あ、なるほど。
はい、うん、またあの地域によっては2月の1日に合同で厄払いの神事を行う神社が多くあると思います。はい、2月1日に限らず、期日行う日が昔から決まっていて、合同で神事を行う地域もあります。お祓いをお受けになるようなら、お住まいの地域の習わしに従ってお受けになる方が良いと思います。まあ、最後になりますけれども、今年の厄年にあたる方の、
はい、
ご ご説明を、はい、男性の場合が平成9年生まれ、また昭和55年生まれ、また昭和36年生まれです。女性の場合は平成15年生まれ、昭和64年、平成元年生まれ、昭和60年生まれとなります。今年は、4年ぶりに節分が2月2日、1日早い2月2日となるようですので、お間違いないようにしていただきたいと思います。
はい、節分の日までに厄払いのお払いを受けた方がいいということもありますが、秋田県の場合は、まあ、雪の関係もありますので、はい、お住まいの地域で神社の皆さんなど、ご家族の皆さんなどに一度確認をしてみてください。今日は厄払い、厄年について秋田県神社庁協会委員の佐々木宮俊さんにお話を聞きました。佐々木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナー、次回は来月10日にお送りします。2月8日にお送りします。このコーナーでは皆さんからの神社に関する質問も募集中です。はがき、ファックス、Eメールで受け付けます。はがきの方は郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスの方は 018-827-7000、メールの方は eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。